皆さんこんにちは。この番組流行り物通信簿は身近な流行りをテーマに話して学ぶゆるくて浅めの情報バラエティ番組です。毎週日曜0時配信、本日もホネストと小平でお届けします。そんなわけで小平さん、
どうも小平です。
76回ですか。
うん、
ねえ、もうすっかり寒くなりましてね。
そうですね、寒くなりましたね。
今日は10月11日ということで、
うん、
なんと、
なんと、
流行り物通信簿、
え、
10周年を迎えました。
先週と同じこと言うとる。
先週はまだほら10周年じゃなかったじゃん、結局。
言うとる、言うとるよ。
いや、感慨深いなと思いましてね。
そうですね。
これ収録日がさ、ちょうど2020年の10月10日じゃない。
あ、今日10日だ。あ、便所のつべ更新されたかな。
そっちかい、おい。そっちかい。うちはこの10年前の10月10日にですよ、第1回というの
を放送
したわけなんですよ、小平さん。
いやー、10年いろいろあったね。それいろいろあったね。スマップも解散しちゃうしな。嵐も活動休止しようとしてるしな。やべえな。乃木坂が生まれて今ここまで来てるしな。やべえな。欅坂ができてな、名前も変えるみたいなことが起きてるもんな。やべえな。10年って長えな。
ニュースが3人になったのも触れてあげて。
ああ、もう3人だよ。頑張れ中丸くん、週一見てるぞ。
この10年で目減りしてったからね。彼ら。俺最初なんか9人ぐらいでやってなかったっけみたいな。
10年前って9人いた？
あ、どうだろう。10年前何人
だった？10年前もすでに少なかった気がしない
でもない
。
可能性はある。何名かは抜けてた。でもこんな 3名とかじゃなかったからさ。
なかったな。いや、まあそうだな。まあ、少なくとも手越はいたな。
少なくともね。
悲しいな。滝沢くんが副社長になるなんて思わなかったな。
本当だよ、10年前は。
本当、TOKIO もこんなに減るなんて思わなかったよ。
そうですよ。もう、どんどん対処していくしね。
そうだな、少年隊が一人になるなんて思ってなかったわ。
もう、これでも、ちょっと待って。その話、ここ数年だからね。10年関係ないから。
本当だね。直近のね。
直近の2、3年だから、それ。まあまあ、そんなわけで10周年ですか。10周年を迎えてですよ。
うん。
この10周年を迎えるにあたって、ちょっといろいろ準備しようかなと思ってたんです。う
ん、え？
そこ、
そんなキャラじゃないでしょ？
いや、逆にそういうキャラだわ。ほら、グッズとかね、今まで何百回記念で作ってきたじゃない。
あ、まああったね。もう、なんかリニューアル前後でもうなんか感覚なんか壊れてしまってるんだけどね。
そうそう。だから何百回っていうのはさ、もうチャラになったというか、もうなくなっちゃったじゃない。
まあそうだね。
で、今何回かわかんないし、第1回から換算して。
もうわかんないね。
ということで、
うん、
ちょっといろいろこうなんかグッズ作りたいなっていう時のデザインの時に、デザインを考えるにあたって、うん、
は
あ
は
あ、あ、これ面白いなと思って、実はまとめてたことがあって。
ほうほう、まとめてた。アイデアをまとめてたと。
そうそう。デザインのね、案をまとめてたんだけど、うん、その時に使おうと思ってたのが、
うん、
第0回と呼ばれる、
はあ、
世に出ていない、
うん、
テスト配信から、
はい。
ね、前回までのこの10年間のタイトルを、
タイトルを
一回全部列挙してみようと思って。
はあ。
で、そのタイトルを全部つなげた文字列を使ったなんかデザインがしたいなと思ってたの。
ほう。じゃあ文字まみれの何かができ
る。そうそう、文字まみれなんだけど、その文字まみれで今のハヤツのロゴをこう作るとかね。
ミクシーって使ってますみたいなやつが入るってこと？
そうそうそう。で、全部書き出したのよ。
ついに発売 iPhone4 みたいなのが書いて
そう。そうそうそう。いよいよ来るぞ、 Nintendo 3DS とかがあるの。それ書き出したの、全部。
ひどいもんだもん、10年の歴史がそこにあるわけですか。
いや、でもさ、本当にその文字列見ていろいろ思い出してきたわけよ。あ、こんなんやったな、この内容全然覚えてねえな、みたいな、いろいろあるわけ。
まあね、それは覚えてない方が多いよね。
でもその中でもさ、やっぱり一つ その、東日本大震災の時ですか。
おー、はいはい。
あの時って、
うん、
収録してたけど、一本実はお蔵入りにしてる回があるんだよね。
そうだね。なんか AKB とかの話してた気がするな。
あ、そうそうそう。あの、キャンペーンの話を僕がしたんですけど。
うん、うん。
それのタイトルも一応入れて、ちょっとデザインしようかなと思って、
うん。
軽く作ったのね。
はいはい。
突如、いられが落ちまして。あの、いい感じまでできてたやつがね、一回全部チャラになるっていう。
ああ、
うん。
途中保存とか一切なく。
そうね、あの、悪い癖だよね。
時も、10年前から成長しないぞ
違う。それは。
アドビープリンスの時代から成長しないぞ。
それはアドビも悪いって。だって、また落ちるんかいみたいな話だから、こっちからしたら。
そうだな、10年かけてマイクロソフトは自動保存かけるようになったのにな。
いや、まあ僕が使ってるのがね、まあ CS5 って言って今のそのクリエイティブクラウドじゃないので。
本当だ、ホネストが悪いんだ。ああ、
そう。
アドビにも言い分ありですよ。
僕が成長してないだけなんだけど。僕というか、僕が使ってるソフトも成長してないだけなんだけど。
はいはい。
そこはまあまあ、しょうがない。まあ、それ一回落ちたんだけど。
うん。
もう一回ちょっと作り始めてはいるんですが。
なるほど。
まあまあ、そういうデザインを使って、なんか、もう本当に、すずりとか。
はあ、はあ、
そこら辺で、ちょっとまた、なんか、販売できればな、とかは思ってますよ。
あ、そうですか。
10周年記念グッズをね。
なるほど。ぴったりには間に合わなかったけど。うん、
まあまあ、10周年だから。え？
いい解釈をし始めたぞ。
周年って1年間だからね。
とても都合のいい解釈をし始めたぞ。
10周年記念グッズって、なんか需要あんのかなと思っていろいろ調べたらさ、結構いろんな人が10周年記念グッズ作ってるのね、うん、アーティストさんとかも。
それでもアーティストさんでしょ？
え？
え？
あれ？うち素人？
うん、素人ポッドキャストだよ。この間なんかアマゾンにポッドキャスト配信されてなんか急にプロ意識出たのかもしれないけども、
え、
変わらず素人だよ。
サインあるのに？
サインもあるけども、今ではもうアップル、グーグル、スポティファイにアマゾンとも結構ガーファに混じってますけどみたいな顔してますけども。
そう、しかもラジオクラウドアプリにも配信されるようになったんですよ。
そうだよね、なんか TBS に参入しましたみたいな顔してますけども。
そうそう、大手にね全部乗っかってると思ってるけど、
変わらず素人ですよ。
変わらず素人でしたか。
10年前からピタイチ動いてませんよ。
まあでも今になってやっぱ思うんだけど、
うん、
いつぞやピックボーイさんが言った、
うん、
山もなければ谷もないっていうのは
引きずるね。
違う、引きずってるわけじゃないのよ。
そうそう、謝罪文来るぜ。
違う違う、責めてるとかじゃなくて、その通りだなって思うわけ。いや、だから、ピックボーイさんやっぱすごいんだなと思って。
そんなことないよ。山もあれば谷もあったよ。
あったかな？
あったよ。今、アマゾンミュージックの方にポッドキャスト出てから、スポティファイの激減してるから、ちょっと、震撼してるから僕、へへへってなってるから。
え、それアマゾンが伸びてるってこと？
まあなんか、アマゾンが伸びて、その分がこう、なんだろうな、スポティファイで聞いてた人が丸ごと移動したのかなっていうぐらいにこう、なんか、あれって。
そうなんだ。
原住民の方々って思ったよ。
俺そこら辺のデータ全く見れないからさ、僕は。
まあ僕もちゃんとね、アマゾンの方ってログ出してないからね。
あ、そうなんだ。
あの、サーバーログをな、斜め見して、あ、なんか変わった気がするって言ってるだけなんだけども。ちょっとサーバーログの集計まではめんどくせえわって思ってなんか雰囲気で言ってるんだけどね。
なるほどね。
ただ、スポティファイが激減しとる。別にアップルは増えてない。グーグルも増えた気配がない。アマゾンなんだろうなみたいな、それだけでしかないんだけど。
でもさ、やっぱりアマゾンだと、その、アレクサがあるところはさ、
うん。
もうアレクサに言えば流してくれるってなるから、
本当みんな今まで別にそんなアマゾンでトライしなかったでしょ。アレクサ、ハリモの寿司もかけてってなんか調子こいって言っただけでしょ。
間違いない。
絶望してたとかどうせないじゃん。
ないね。ないない。別にそうね。
だからね、 いやそんなに Spotify から移動するって思ってるのが今謎なんですよね。
そうか、まあ Spotify の順位も確かにそんなに高くねえなと思って最近見てたんですよ。
うん。
あれなんか最近ちょっと Amazon の方が順位高えなと思ってた。
そうなんだよ。なんかね、あの綺麗に移動した感があるん
だよ。おお、だからちょうど Spotify の順位の2分の1ぐらいが Amazon の順位なんだよ今。
ああなるほど。
うん。だからそう考えると。なるほど納得なんですよ今の。
なるほどな。こういつでもこうやっちゃいけないのがこう威力を分散させてしまうっていうね、ランキングで勝てないやり方をし続ける
ので、ね。そうなんだ、ね。
この流行りの通信簿。
でもそう考えると本当になんだろうな、ゆとたわさんとかさ、
うん、
なんかゴーゴーエイブ会話さんとかさ、
うんうん、
それこそそこあにさんとかいろいろまあ有名ポッドキャストさんいますけど、
うん、
おしなべて順位いいじゃん。
あなるほど。
あまあでもねちらっと見た感じ僕も斜め見ぐらいしかしてないけど、ゆとたわさんも、
うん、
なんかねどっちかの順位がやっぱ Spotify の方が下がってきてるのかな。
下がっちゃうのか。
まあ Amazon の方が良かったような印象はあるけどね。
そっか難しいな。
でもなんだろうね、 Amazon の方はさまだそんなに登録番組がそこまで多くないのかもしれないね。
僕を見てて思うのがさ、
うん、
Amazon で何の番組あんのってのを調べる術なさすぎじゃない？
ないのよ。そう、その通りなのよ。
もうなんかこれ知ってる奴らしか勝てない戦いになってるから。
そう、そうそう。
ここに挑むのは地獄だぜって思ったんだよ、最近。
いや、ほ
ん
と、流行り物通信簿って知らない奴は絶対たどり着けない。
絶対たどり着けない。アレックさんおすすめのポッドキャストを流してって言って入り物としても絶対出てこないから。
出てこないね。
難しいよね。
難しい。これは本当にだからどうなるのよ。そのうち何か一曲に集中するのかもしれないけど、今は分散期なのかな。ね。
まあまあ暗い話題をする気もないんでね。あれなんですけどもね。
うん、
なんでしょうね。その聞く番組に。が人によって分散するので、あらゆる媒体に出すっていうのが、
うん、
まあ一つの正義ではあると思ってるんですよ。
まあね。
うん、ただ実際のところ、
うん、
どのポッドキャスト媒体もランキングっていう形式を取るので、
うん、
どの媒体にも出すっていうのは愚の骨頂もいいところなんですよ。
まあそうなんだよね。
一つに集中した方が絶対いいわけじゃないですか。
もうだからそれこそもう Spotify オンリーみたいな方にした方が。
ランキングを勝ち抜くって意味だね。
まあそうよね。
そうだと思うんですよ。
うん、
でもこう、まあ、ポッドキャスト10年もやってるとですね、
うん、
ランキングで勝ち残るみたいなことはあんまり考えなくなってくるので。
勝ち残れないしね、うちの番組。
まあまあ、さすがにね、
うん。
で、結局のところ、PR の舞台って、ポッドキャストメディアを出た普通の SNS とかそういうとこなんだよなってこう、やっぱり改めて思うわけですよ。
そうね。それはそう思うわ。
ハッシュタグハヤツをいかに有効活用していくかみたいな世界だなっていうのをこう改めてこうアマゾンの一件を見て思うんですよ。
まあね、そうです
ね。なぜで流行り物通信簿ハヤツと略してしまったんだってこう改めて思ったりね。誰だゲームなんとかをゲームなんとか訳すやつはとか思ったりするわけですよ。訳すんじゃねえとか思ったりするわけですよ。
確かにハヤツ
必死に守ってんだよゲームなんとかだよって言われ
る。ハヤツかけてって言ってもかかんないもんね。
そうそうそう、なんかくっそーって思ったりするわけですよね。
うん、確かにな。
難しいなって思うんですよ。ただ機械的な振る舞いというよりかは、うん、やっぱりこう人間的な振る舞いが大事だと思うんでね。
まあね、
いつの日かアレクサがハヤツイコール流行り物通信簿って認識してくれるのを必死に待つのかなとか。
だからもう毎日朝起きたら、
うん、
アレクサハヤツかけて、アレクサ、流行り物通信簿かけてってこう連続で言うのをこう何度もつなげて、あ、こいつはハヤツっていうのは流行り物通信簿の代わりに言ってるんだみたいなのを AI に学習させることから始めなきゃいけない。
すごい、もうそれビッグデータの世界でやる戦いじゃねえぜ。
もうスモールデータもスモールデータだからね。この
草の根運動がすごすぎるんだもん。
一つの過程でひたすら言い続けるっていう。まあまあ
まあな、こう、いろんな、ポッドキャスト番組やってる皆さんがね、こう、いろんな媒体に登録して、一喜一憂するわけじゃないですか。
そうね。
10年もやってると思うんですけども、
うん。
大体無駄ですよって思うんですよ。
そうね。
もっとこう、楽しくやるっていうね、何も気にせず楽しくやるっていうのが、ポッドキャストを続けるコツだなってすごい思うんです。
今俺の胸にグサグサ刺さってるわ。まさか一緒にやってる人からそんな矢が飛んでくると思ってたんだけど。でも本当そうね。
それなんか自分でも気にしちゃう時はあるんだけども。
いや、わかる。
結局、ランキング気にしたら続けらんねえんだわって。
そう。
毎回思い返すんですよね。
いつぞや渋ちゃんが言ってたけど、なぜ自分の気持ちを人の人数とかね、自分が操作できないところの基準で、その一喜一憂をするのかと。
うんうん、
それは愚かであると。
愚かであると。
そこまで言ってたか覚えてないけど、でもそんな自分が楽しんでやるのが一番じゃないの？それについてきてくれる人が真のリスナーなんじゃないですかっていう話をされてて。
なるほどね。
そこで感銘を受けたはずの僕は、未だにレビューを見てます。それはもうやめられん。もう、それはもう、ハヤツーならではだから、それも。
気になるともう止められない。
そうそう。まあね、そんなわけで今日は、11年目、一発目の放送なわけなんですけど、
あらあら大事な回ですね。
はい、ちょっと今日はですね、
うん、
いつもと趣向を変えてちょっと進行していきたいなと思ってるんですよ。
ほう。
まあ、どう趣向を変えるかに関してはですね、
うん、
まあ、最後まで聞き終わってから、まあそこで話すかどうかはちょっとまた後で決めますけれども、
うん、
ここではあえて言及せずにちょっと進んでいきたいかなと思います。
不穏すぎる。
まあまあ不穏の空気のままどういう話題をするのかちょっとね、皆さんに聞いていただいて何が不穏なのかっていうのを感じ取っていただきたいなというふうに思いますけど。
なるほど。
はい、ということで本編に入りたいと思います。
はーい。
さあ、というわけで本編なんですけれども。
本編でーす。
でもあれですね。
ん？
もう日常にさ、このコロナがある生活になって久しいわけじゃないですか。
あー、そうだね。もう嫌になるくらい日常になったね。
まあね。まあその影響でこう、リモートワークとか、あとはなんかズーム飲みみたいにさ、こう、パソコンに触れる機会っていうのは多分皆さん増えたんじゃないかなと思うんですよ。
あー、まあ、それはそうかもしれないね。買い物もアマゾンだし、ご飯もウーバーでいいかなってなっちゃうもんね。
そう。まあ、僕らは元からこのリモート収録なわけですから、まあ、あんまり関係ないんですけど。
そうだね。
まあ、今日はそんな皆さんのね。
ん？
この今目の前にあるパソコンは一体何なんですかっていう話をちょっとしようかなと思うんですよ。
目の前にあるパソコンは何ですか？
そう。
え？富士通と、飯山のモニターが2、3台あって、マウスがトラッキングマウスで。
違う違う違う。そういうことじゃなくて、もっとざっくりした。
ざっくり？え？
うん。この Windows ですかとか、それとも Mac ですかみたいな話を。
ああ、そういうことね。
うん、そう。その、パソコン？まあ、もしかしたら全然違う OS だったかもしれませんよっていう話をね。
お？
今回はまあそういう話を。しようと思いますよ。
ああ、なるほど。
まあ、そんなわけで、今回僕がご用意した話題はですね。
はい。
もしかしたら、世界を席巻していたかもしれない幻の OS についてなんですよ。
何その、めちゃくちゃ含み持たせたタイトル。すっごいオカルトじみてるじゃん。
いや、まあ、そもそもね、この話自体がちょっとオカルトじみてるかもしれないんですけど。
うん。
まあまあ、聞いてくださいよ。
はい。
昔、この1980年代になるんですけれども。
バブル期。
そう。そのバブル期に、日本で、実はあるプロジェクトが発足されてるんですよ。
あるプロジェクト？
そう。そのプロジェクトの名前は、
うん、
トロンプロジェクトって言って。
トロンプロジェクト？
いや、うるさいな。うるさいよ。まあ、今で言うとね、このトロンプロジェクトって何かというと、
うん。
IoT 社会とか、あとは、指きたす社会とか、かな、う
ん、あれか。インターネットオブシンクス。
そうそう。
なんでも、コンピューターとか、インターネットに繋がりますよ、みたいな。
そうそうそうそう。まあ、それを目指した、プロジェクトがもともとあったんですよ。
へぇ
でも、当時1980年代よ。
はぁ、あ。80年代って言うと、
うん。
ファミコンの時代じゃないの？
そうそう。まだファミコンぐらいしかない、そんな時代にですよ。
うん、
今の世の中をもうすでに予見したプロジェクトっていうのが、 その当時実はあったんですよ。
おー、それはすごいね。
うん。で、その、いろんなものを別々のコンピューターで管理するんじゃなくて、
うん、
この一つのトロンっていう規格、まあ OS ですよね。規格で統一することで、スムーズに連携できるようにしようっていうのがこのトロンプロジェクトの目的だったのね。
へー、それはすごいね。
うん。で、この、まあ、トロンプロジェクトっていうもの自体、この、坂村さんっていうね、方が、はあ、実際に、その、提唱して、リーダーになってこのプロジェクトを引っ張っていくわけなんですけれども、
うん。
この、通称どこでもコンピューターって言われる、この、トロンなんですけどね。
要は、ビエラリンクみたいな、そんな感じ？もっとすごい版みたいな話？
まあまあまあまあ、そうね。まあ、ビエラリンク、そう、うん、まあ、なんでビエラで例えたかわかんないけど、まあ、要はそういうことなんですよ。
全部が連携してます、みたいな。
そうそうそう。まあ、トロンが目指したものと、ちょっと違うかもしれないんですけど。
違うの？
それ、OS だからね、あくまでトロンはね。ちょっと、それビエラとはそれ違うよ。
テレビとレコーダーがリンクしたらやばいでしょ。
それはそうよ。それはビエラリンクの考え方はそうよ、別に。
どこでも繋がってるみたいな。
でもそれはさ、テレビとビデオの話だけじゃん。
いやいや、すごいじゃん。感動しちゃうじゃん。繋がってるみたいな。
そこだけじゃない。
一つのリモコンでいいのみたいな。
いいのよ。一つのリモコンでいいのよ、じゃないのよ。だから、そこのリンクもすごいじゃん。もはや。
そうだね。もう感動したよ。生まれた当時マジってなったよ。
でそのビエラリンクの、さらにすごい版っていうのをトロンプロジェクトが目指してたんですよ。うん、
さらにすごい版。
そう。で、その、当時 NEC がね。
NEC。
NEC が、日本のパソコン市場で、このマイクロソフト製品を売ってて。
おう、NEC。日本電機。
そう、日本、まあ、日本電機ですけど。
うん。
わざわざその、正式名称言わなくていいのそれ。
潰れかけの日本電機。
いいよ、いいのよ。その、すごい幅を利かせてたわけですよ、この日本電機がね。
日本電機が？
日本電機がだよ。
ビル・ゲイツじゃなくて？
そう。ビル・ゲイツ、まあ、マイクロソフトで言ったらビル・ゲイツですけど。
ゲイツはね。
その、ビル・ゲイツが幅を利かせたわけですよ。
パソコン買ってください。
いやいや。
Windows 95って言います。
ペリーみたいになる、それ。
だって、その時代だろ？フラッシュの時代だろ？フラッシュ全盛の時代だろ？
まあ、フラッシュ全盛よりちょっと前だけどね。
パソコン買ってください。
改革してくださいよ。まあまあ。その、ビル・ゲイツが設計してた時に、
なるほど。
この、その当時、松下電器ですよ。
おう、パナソニック。ま、
そう。今のパナソニックだけど、
うん。
松下電器がめちゃめちゃ対抗意識燃やしてたんです、その時。
ほう。パナソニックに。
そう。で、そのパナソニック主導で、今回のこのトロンっていうのを開発してたんです。
お？じゃあ NEC が普通の、ゲイツの下で、Windows 買ってくださいよって言ってる中で。
そうそう。
パナソニックが、うん、トロン作るよみたいな。
いや、なんでそこ片言なんだよ。日本語でいいだろ、それは。
松下幸之助ですけども。
なんで幸之助片言なんだよ。おい、やってみなはれって言ってた人だぞ、おい。
バリバリの関西人でな。
まあまあ、そういうトロンを開発してたんです。
うん。
で、その技術力がものすごくて。
へえ。
当時で言うとね、うん、もうほとんどが、だからパソコンって文字入力みたいな操作してた時代ですよ。
文字入力で操作してたっていうと、マウスじゃなくて、
うん、
キーボードカタカタみたいな。
そうそうそうそう。まあそうなんだけど、そのトロンっていうのは、
うん、
もう今みたいに、
うん、
アイコンクリックしてソフト起動しますみたいな。
今のじゃん。
うん、そう。今ともう変わらない手法で実現できてたんですよ。
ほーん。まあ、すごいんでしょうね。よくわかんないけど。
まあ、そうね。ただ、当時は、もう10年先を行ってるぐらい、先進的だって言われてたみたいなのね。
あ、それで10年後にビエラリンクできたんだ。
可能性はある。あるじゃねえわ。可能性はあるじゃねえわ。で、その、2年後ぐらいかな。ちょうど、うん、1986年。
うん、
に、国が学校教育へのコンピューター導入っていうのを推進し始めたんです、そこから。
ほうほうほうほう。
で、学校でもパソコン使いましょうみたいなね。
あったねー。フロッピーディスクね。
負のロッピーね。
うん、負のロッピー。ローソンに置いてるやつね。
前々回でやったやつね。
うん、そうそう、負のロッピーね。
そう、その懐かしいやつとかありましたし、
まああとあれだね、 MO ディスクね、そう、 MO
ね、今 MO、 今のこの MO なんて絶対わかんないけどね。
MO はさ、あのドライブがなかなかねえからさ、学校でしか読めねえんだよとか言ってな。
そもそもさ、MO 持ってるやつの方が少なかったでしょ。
少なかったと思う。
あんな、要は MD カセットみたいなやつですよ。
個人で持つほど普及しなかったな。
そうそう、学校とかそういう企業の中では使われてたかもしれないけど、まあ MD も一時期だけだったもんね。
まあなあ、でも MD はなあ、もう、おー、これ CD だけども、あのなんか、このプラスチックケースに挟まれてるから、落としても安心なんだぜ、って言ってな。
まあ、いいんですけどね、その昭和の、昭和の悲しいくだりは、まあ、昭和じゃないか、平成か、あれ。
平成だ、平成だよ。平成だよ。
ちょっと悲しくなっちゃうんで、あれなんですけど。
うん。
あの、どこまで話したっけな。そう、あの、学校にパソコン導入しますっていうのを、うん、国が言ったんです、その時。
はいはい。ありましたよ、僕の学校にもパソコン。
そう。で、うん、その学校で使う。
なんかね、学ぶくんとか名前ついてた。どうも皆さん、学ぶですとか言っててね。うわ、すげえって。何できんの、え、毎日バッタ楽しいって言って。
でも確かに、95より前の時にうちの小学校も入ってたけど、
うん。
なんか、あれだったもん。ほんと、5.1 のフロッピーディスクでさ。なんか、風船割りとかのゲームばっかりしてたよ。
フロッピーの中でもさらにマイナーなとこ出すな。
知ってます皆さん。
生地同年代でもわからん可能性があるぜ。
あの、下のさ、下の方に、画面の下の方にシーソーがあって、そこを人がこう、二人で飛んだり跳ねたりしてるんですけど、その飛んだ高さで風船を割るっていうゲームがあったんです。
ファミコン以下のゲームだったんだわ。
脱線もいいとこですよ、これ。じゃあ、そのね、うん、国がパソコンを導入するって話。
そうそう、国が学校にパソコン入れたんでしょ？
そう。で、うん、その学校で使うパソコンの OS を、大抜擢ですよ。
大抜擢で。
はい。このトロンにしますってなったわけよ。
じゃあ Windows じゃなかったの？
そう。一回ね、その国が決めたのはトロンだったの、最初。
国って、もう、あの、菅さんたちの国？
まあ、その当時は、ま、菅さんもまだ全然議員の時代だけどね。
そうだね。若かったんだろうな、菅さんな。パンケーキ食べてたのかな、その頃も。
もうね、今から20年前だから、まあ、どれだけ美味しいパンケーキがあるか、パンケーキの話いいんだよ。
でも、きっと、だって、突然さ、最近ここ数年で好きになったともあんまり思えないから、昔からきっと好きだったんだろうなって思って。
絶対好きだったよ。それこそさ、ちょっと純喫茶のさ、中にあるさ。
そうだな。
なんか、あ、銅板で焼いたい。まあ、パンケーキなんだろうな、みたいなやつに、こう、添えられてるね、このホイップクリーム。
そうだな、まだ、あの、ふわとろ系じゃなくてな、あの、表面のとこし、結構しっかり焼いてるなやつでな。
で、2枚重ねでちょっとシロップなんか垂らしてさ。
そうだな。バターと、シロップかけてな、とろーっとして染みてく、みたいな、こう、あの、当時、40代か50代くらいのスカちゃんが美味しいって言ってたんだろうな。
今日トロの話なんですけどね。トロトロのホイップクリームとかトロトロのパンケーキの話じゃないんですよ、今日。
ああ、ホイップ坊やの話が来るかと思っちゃった。びっくりした。そこで繋げてくるみたいなね。
二村さん出てこねえわ。
あ、本当に？骨村さんどうですか、骨村さん。
骨村さんキャラとして安定してねえから、別に今。野球もやってねえしやな。違うんです。
はいはい。
そのね、当時は、
うん。
この、さっき言ったみたいに世の中ではマイクロソフトの製品一色だったわけなんですよ。
まあ、Windows 95とかは社会現象でしたからな。
そう、ありましたから。まあでも95。
それ前か。
そう。より10年ぐらい前の話なんですけどね。
じゃあ、一般人がバシバシ買うよりも前の時代か。
そうそうそう。そこから PC っていうのが徐々に普及してきて、だから Windows 95が出る前の、まあ Windows がありましたけど、うん
うん。なるほど。
で、そこと同じぐらいの系列の時に、まあコマンド入力でやる、要は、Windows、Microsoft の製品よりも、まあ、この、感覚的に使えるトロの方がいいだろうってことに多分なったんですよ。
まあ、今でさえ、デジタル推進庁いうものがようやくできるぐらいのこの国だからな。当時なんかな、もう、CUI というかもう、キーボードでカタカタ打って、コマンド打って、パソコンと会話するみたいな、もう絶望的だよな。
そうですよ。だから、今から35年ぐらい前の話でしょ？
そうだな。
そうよ。
菅ちゃんもまだパンケーキと出会った頃かもしれんな。美味しいな、これな。
好きだな、パンケーキの話題。いや、でね、その、 マイクロソフト一色のこの世の中だったわけなので、
うん、
他のメーカーはさ、やっぱりこの波に乗ろうとするわけですよ。この国のね、教育機関に入れるっていう波に。
NEC 以外も。
そう。
じゃあ何？富士通とか。
まあまあそうね。
三菱とか。
まああったんだろ
うね。三菱はやんねえかな。
まあわかんないけど。
まあでもソニーとか。
まあまあ、だから、パソコン作ってるようなところはさ。
うん。なんて名前にしようかな。ちょっと、かっこいい感じがいいな。バイオとかどうすか？バイオとか。いやー、機械だし、バイオじゃねえわ。そうすか？ 10 年後にまた言いますね。
これが、後のバイオの誕生である。
しょうもねえ、しょうもねえ、由来費は。
まあ、学校教育って市場的にでかいんですよ。でかくて、しかもその標準 OS をトロンにしますって言ったからね、国が。
国が言ったんだ。じゃあ Windows なんてもう知らんと。
まあ、知らんっていうか、トロン自体国産の OS なわけですよ。
なるほど、なるほど。
だから、まあ、マイクロソフトってあくまで海外の製品じゃないですか。
うん、そうだね。
だからまあ、おそらく国としても、
うん、
この国産のね、トロンっていうのを使いますっていうのを多分言ったんだと思うんですよ。
じゃあまあ NEC はどうだか知らんけども、
うん、
作った松下とか、
うん、
まあこれからこの波に乗れば売れるかもしれんみたいな富士通みたいなところは、松下さんうちもやらしてくださいよみたいな。
そうそうそう。
頼ますよって。いつも尊敬してます。この関係が後の家電業界に。
これが後のパナソニック。違うんだよ別に。だからやっぱりシェア広げたいわけじゃないですか、メーカーは。当然乗るわけですよ。
タラン、タラン、ってなってるわけだ。
そのパジロみたいな乗りやめてくれる？その。
タラン、タラン。
さあ、当たるかみたいな。やめろ。最近東京フレンドパークのネタ多くない？
もうさ、もう、終わった番組をいじるのは何なの？
しかも、東京フレンドパーク2だからね、正式名称はね。まあ、まあ、そのままね。トロンっていうのがね、うまくいかなかったんで、
うんうんうん、
僕たちは今 Windows とか Mac を使ってるわけなんですけど。
ああ、そう。当時だって、タラン、タラン、国産、タラン、って。337拍子で奏でてたわけでしょ？もう日本中が。
してねえよ。337拍子してねえわ。
NEC とゲイツ以外がこう、Windows の方がええですよみたいなことやってる。その一方で、タラン、タランって。
やってねえのよ。どこでその337拍子を奏でるのよ、この日本で。
霞ヶ関とかでさ、みんながさ、ダダンって言ってこう。
まあ。
ちょっとなんかヒッピーみたいな感じもあるしね。
ヒッピーじゃない。国がそんなにならんねえだろ。その当時の首相誰だよ。
いや、バブル期だったしね、いけるんじゃないかなって。
まあ、そうか。ちょっとお台場とかでね、あるかもしれない。そうそうなんかお台場あったかな、
一般人に浸透する前なんか、あらゆるビジネスパーソンたちがさ、タラーンって言って遊んでたわけでしょ。
違います。
土地転がしよりも、トロン転がそうぜとか言ってさ。
その、バブル期前世紀みたいなのとこに乗っからなくていいの、別に。本当に。まあね。で、
うん。
なんでうまくいかなかったっていう話なんですけど。
そうだね、うまくいってないんだもんね。
声出なくなってきた。まあ、そんな337拍子してた矢先ですよ。
やってたんだ、やってたんじゃん。
やってないんですけど。その、1988年。
うん。
だからそこから86年からさらに2年後ですか。
うんうん。
に、こう、アメリカの圧力がかかるんですよ。
リアルにどうしようもないやつじゃん。
そう。もう本当にどうしようもないやつなんですけど、
うん。
このスーパー301条っていうと、言って、まあ簡単に言うとこの貿易摩擦が起きた時に、
うん。
この制裁措置でめっちゃ関税上げるよ、みたいな。
はぁ、あ、はぁはぁ。ちょっと前にアメリカと中国でやってたやつ？
ああ、まあそうね。そういう、なんか、法律というか、条約があるんですよ。スーパー301条っていうのがね。
うんうんうん、
で、このスーパー301条って、まあ本当にアメリカに都合よくできてんのよ。まあ、偏見なんですけど。
ほう。
中身的には、まあアメリカが、まあ有利に働くような形のものに見えるわけ。
うん、うん、うん。
だからまあ言うほど、この貿易摩擦に起因してないとは思うんだけど、
うんうん、じゃあ、何、トロンが売れたら、Windows 売れねえじゃねえかよ、みたいなこと言って。そういうことではないってこと？
まあそう、ね、それもあったんだろうね。ただ、この時の主張としては、
うん、
まあアメリカとしてはね、この日本のその学校教育っていう、まあ大規模な市場なわけじゃないですか。
そりゃそうだ。
で、この大規模な市場を、国が OS を強制的に決めるなと。
ん？ うん、
この各社が公平に参入するようにすべきだろうと。
貿易関係ないじゃん。
そう。ほんとそうなのよ。貿易関係ないんだけど、この、まあ、そのスーパー301条っていうね。
うん。
ものもあって、いう、このアメリカっていうのが口を挟んできたわけなんですよ。
うん。
でもまあ、その当時、まあ、本当にそれが完全に関係があったかっていうのは、まあ、わかんない。でも間接的にもまあ少なくともね、影響あったと言われてはいますよ。
まあね。
うん。で、実際、この日米間ってさ、この、ちょうどその当時で貿易摩擦の真っ只中だったらしいのね。だからまあ、それもあって、いや、その OS どうなんだ、みたいなね。
なるほど。まあ、時代背景というか、そういうのもあるのね。
そうそう。で、しかもこのスーパー301条っていうのが、
うん。
それまではさ、自動車部品が問題だとかね。
うん。
あとは木材加工品が問題だみたいに、結構この商品のジャンルで指摘をしてきてたのよ。
じゃあ何？日本の漫画はダメだみたいな。
なんでだよ。
面白いから。
いいじゃねえか。面白いでいいじゃねえかよ。
アメリカのアメコミが売れなくなっちゃうだろうみたいな。
まあまあまあ、でも。
ドラゴンボールの輸入は禁止みたいな。
まあでもイメージ的にはそういう問題。まあそういう指摘もなくはないと思うけど。
アラレちゃんの時代か、まだ。ドクタースランプの時代だな、まだ。ドクタースランプは面白すぎるって。
そう、そうね。
うんちうんちじゃねえんだよ。
うんちうんちって言うな。
なるほどね。
うん。
じゃあ、何？貿易だけで言えば、他の製品で穴埋めすればいいんだけどな、みたいな。
うん、そうそう。まあね。でも、まあそんな感じで、
うん、
今まではその自動車部品とか木材加工品みたいに、商品のジャンルで、そのスーパー301条っていうのを使って指摘してきたわけなのよ。
なるほど、ジャンルごと。
そう。ただ、この時は、違って、
うん。
もう、トロンやめろと。
ほう。
もう名指しで、このトロンが指摘をされるっていう、もう異例中の異例だったわけなんですよ。
ほうほうほうほう。
これもうすごいことなんです、これは。
ルローニケンシンはダメですよ。
なんでだよ。
作者が自保法で捕まったからダメ。
もう、和月許してやってくんない？もう。もう全然この、流行り物通信部の中で、この和月のこの一件が全然風化していかないんですよ。このまま行くと。
和月ごめんな、ほんとごめんな。
まあね、その、アメリカから標的にされたのよ、そういう感じで。
なるほどね。
で、それまではこのスーパー301条っていうのを建前として、
うん。
いろいろジャンルで指摘してたアメリカが、
うん。
もうこれはいよいよまずいってことで、もうトロン名指しで来たっていうのがその当時あって。
ほうほうほう。
で、またこのタイミングでさ、
うん。
この NEC がさ、
うん。
国に要求をするわけですよ。
何を？
この教育機関へのトロンの採用を取り下げろと。
まさかの援護射撃。
そう。だって NEC は、まあね、当時その市場を牛耳ってたわけですから、その当時は。
しかも日本電機っていうね、バリバリ日本の名前だからね。
そうそうそう。もう、ザ・ジャパンじゃん。
ジャパン・カンパニーみたいな。
でも、なぜか知らないけど、N 取っちゃったんだけどね。J じゃなくてね。まあだから、牛耳ってたわけなんで、
うん。
まあ、言ったらトロンは邪魔なわけですよ。
まあ、そりゃな、NEC からしたら邪魔だわな。
そう。で、結局、圧力に負けて、
うん。
トロンの教育機関での標準化っていうのは断念されちゃったんです、その時。
それは辛いなぁ。
そう。でも、その、まだこの段階では、
うん。
国がトロンを推奨しないっていう、ね、結論だけで、
ほうほうほう。
メーカーは、この自由に OS を選んではよかったんですよ、別に。
国としては前まではトロンを指定するって言ってたけども、
うん。
今はまあ、なんも言えねえ、みたいになってたわけだ。
北島康介じゃねえね、別に。
何も言えねえよって。
まあまあでも。
Windows でもいいような気もするし、やっぱトロンも捨てがたいし、オフィシャルには何も言いません。
そう。まあだからこの、まだこの段階では、そのアメリカが言ってきたり、NEC がバーって言ってきたこの段階では、トロンが一番選ばれてたんですよ。
じゃあ何、まだ、うちは、Windows にしちゃうもんね、みたいな、こう、乗り換え宣言とか。
うん。
いや、逆に Mac ですし、20年後は Mac ですし、みたいなこととか言ってるやつはいなかったんだ。
まあまあ、多少はあったと思うんだけど、でも、もともとこのトロンの教育機関の導入っていうのに、まあ、乗っかってたほとんどのメーカーは、 こう、打倒 NEC っていうさ。
なるほどな。
この、利害関係の一致で集まってるわけじゃない。
昔から嫌われてたんじゃないですか。
言うな、昔からって別に。今そんなに嫌われてないだろ。
そうだ、今ちょっと涙ぐんでるからね、かわいそうだな、つってな。
で、とりあえず NEC の Windows じゃないトロにしてやろうっていうね、ことだったっぽいのよ。
まあ、当時の嫌われ者の NEC 君はな、みんなパナソニック君というか松下君のせいで、松下君のやつで遊ぼうぜ、いや、NEC、このトロンは三人乗りなんだ、みたいなこと言われてな。
伸びたじゃん、もう。伸びたとスネ夫じゃん、それ。
NEC の N は、伸び伸びたの N でございます。
スネ夫の S、S どこだ、ソニー？ソニーなの。まあまあ、そういうのもあってね。この教育機関の市場に Windows はいらささねえっていう、まあ、そういうのがあったんじゃないかなというふうに言われてるわけなんですよ。
じゃあ、NEC 以外の日本家電メーカーからしたらもう反発があったわけだ。
そう。
俺たちトロン派だし、つって。
そう、そう。ただまあ、逆に言うと、
うん、
まあそういう理由でしかトロンを支持してなかったわけなんですね。
うん。
そう、だと NEC っていう理由でしかトロンを支持してなかったんで、
うん。
各メーカーは実は同時に、別プロジェクトも並行して進めてたらしいんですよ。
伸びたいじめようで一致団結してたはずなのに、実はジャイアンのことも裏切ってやろうってみんな思ってたってこと？
あ、まあまあ、イメージ的にはそうかもしれない。
スネ夫どもよ。
すごいんです。
なるほど。
だからすごい、もうなんだろうね、作詞だよね、みんなね。
なんか、表面上な、トロンさんかっこいいなーって言いながらこう、裏で、こう、ゲイツさん、ちょっと、お茶しません。パンケーキ食べませんみたいなことしたわけだ。
なんで菅さん出てきたかわかんないけど。
菅さんがそこにいたって。あ、菅さん、あなたはいつか総理になる気がしますとか言ってな。
お前、35年後から来てるだろ、お前。まあまあ。
純喫茶でゲイツと菅さんが出会うみたいなさ。
純喫茶に来るかね、ゲイツ。もっと、ちゃんとしたとこ来るでしょ。まあ、純喫茶もちゃんとしてるけど。
当時のケイツも若かったからな。
そうか。まだ甘いもんいける口だったら。
そう。
いける口じゃねえわ、おい。
みんなで、ハニーシロップペチョペチョ舐めながらな。美味しいな、とか言って。
え、Windows？ いいですよ、みたいな。そいつ誰なんだよ。確実にもう影武者だろ、そいつ。まあまあ、そんな気迫なね、関係性の中ですよ。
うん。
追い打ちをかけるアメリカの圧力ですよ。
うんうん。
まあね、そのアメリカがまたトロンをやり玉に上げたと。
上げたと。
そう。だからもうそうなるとさ、
うん、
もうさすがにメーカーたちは手が引くわけじゃない。
まあそれはめちゃくちゃなバッドエンドですね。
もうそうなんですよ。
でもあれなのか、そのまあ別並行でやってたらまああれなのか、長いものには巻かれてしまうのか。
まあね、そういうことなんですよ。で、まあ、結局、
うん。
こんなことがあったんで、
うん、
各メーカーは Windows に乗り換えまして、
うん、
別にあれよ、純喫茶でペチョペチョシロップ舐めたからじゃないよ。
いやいや、絶対それが引き金でしょ。最後ケイツがさ、あ、うち僕が払うんですって言ったんでしょ。かっこいいって
。あ、こういう時払ってくれる、違う、払ってくれるんだじゃない。で、 Windows に乗り換えまして、
領収書上様でお願いします。
上様で通るんか、海外は。上、アップ様にしとかなくていいか。
アップ様。
なんだ、ミスターアップ様。
ミスターアップ。
ミスターアップじゃねえよ。なんだ、その、ちょっと安い、なんかタイヤ交換するディーラーみたいな。違うのよ。Windows に乗り換えまして。
乗り換えちゃったのね。
もうその時にもうトロンは、表舞台から姿を消しちゃったんです。
うん、なるほど。
でね、まあそういう悲しい運命を辿った国産 OS、まあトロンのお話だったわけなんですけど。
うんうん。
どうでしたか？このトロンの話。
いや、まあ、期待されてたんだろうから悲しい話だよね。
まあね。
まあ、ちょっとふざけすぎて頭に入ってこなかったんだけど。
いや、今日ほんとふざけんの多いよ。いや、俺もだけど。いや、俺も乗っかってるけどさ。まあまあ。でもこのね、最初にこの、言ったじゃないですか。このプロジェクトっていうのはこの坂村さんっていう、坂村健さんっていう方が、
うんうん、
この提唱してたこの IoT 社会みたいなのが、
うん。
まあでも結局今はさ、ほぼほぼ実現してきてるわけじゃない。
ああ、まあ、80年代に、この2020年代を予言してたみたいな話だもんね。
う
ん、
そうそうそう。
そこの感じは、しっかり当たってるわけだ。
そうなんですよ。だからその、坂村さんがおっしゃってたみたいに、 もう本当にいろいろな機器にね、OS が組み込まれるようになったわけですから。
まあ、そうだよね。今、なんでも、ね、パソコンとか、アンドロイドとか入ってるっていうぐらいで、入ってない方が少ないような気がするもんね。
そうそう。だから、例えば自動車のね、エンジン制御とかも、うん、もうデジタルでしょ？
おぉ、そうだね。
あとはカーナビとかもそうだし。
そうだね。
あとはまあ、プリンターとかデジカメとかにももうすでに OS 入ってますからね。
まあ、そうだよね。あれでしょ？ GoPro とか。
うん。
なんならあの、任天堂スイッチのコントローラーの中にも入ってんじゃないの？
そうね。入ってるだろうね。だから、まあ、そういう、今のこの世の中になってきてるわけですよ。
まあ、あんなのに、ね、いろんな、ものに積まれてるわけだからさ、うん、あの、ロケットとか、小惑星、あの、はやつです、はやつ、はやぶさ、はやぶさ2、はやつ
の。あ、そうそう、そうよ。それこそその、小惑星探査機とかさ、
うん。
ロケットとかってもう何億円ってかけてるこのプロジェクトなわけじゃないですか。
うんうん。
だからもうその、なんだろうな、OS の不具合でおじゃになりました、みたいなさ、もう、とてもじゃないけど、シャレになんないわけですよね。
いやー、まあ、そうだな。パナソニックは賠償してくれなさそうだけどな、ゲイツは賠償してくれそうだしな。まあ、ありそう。間違ってないかもな。
まあね。だから、まあ今、その Windows で多少バグがあっても、
うん。
まあそこまでの損害って多分ないじゃないですか。
まあそうだね。それは確かにすごいわ。そう考えたら確かにすごいわ。
そう。で、それで言うと小江さん。
うん。
そういう、今のこの組み込み型の OS。これ一体どんな OS 使ってると思います？
どんな OS だと思います？
うん。
どんな OS？
そう。もうね。もう今まで、こう話を聞いてきた小平さんならもう、ご存知だと思いますけど。
あ！まさか！
そう。
ビエラ？
なんでや。なんでビエラリンクがそこで入んだよ。お前すげえじゃん、ビエラ。テレビとリモコンだけじゃなかったんですかみたいな。ビデオだけじゃなかったんですかみたいな。
小惑星探査機までビエラなのみたいな。あのリモコンで。
コンサートが、日本全国のビエラリンクの使い手がみんな空に向かってあげたら小惑星探査機が動くみたいな。
かっこいいじゃん、なんかさ。いや、みんな、ビエラからの通信、小惑星探査機からの通信が来ました。みんな、空にパナソニックのリモコンをかざして、電源ボタンを押してください。ピー
届く？赤外線。
通信が帰ってきました。ああ、あやつ。あ、感動の超大作邦画じゃないですか。
そこで、はやつって名前使われたくないわ。
はやつ、リモコンで息を吹き返す。
やめろ。ビエラリンクじゃないんです。
え、じゃあ何？トロンなの？
そうなんです。そうなん、トロンなんですよ。
ええー、なんで、みんな諦めたのに。
そう。で、思い出してください、小平さん。
うん。
そもそも、このトロンプロジェクトって何でしたか？
何でしたかって、ビエラリンクみたいなもんでしょ、やっぱり。
まあね、最初そんな風に言いましたけど、
うん。
あらゆるものに組み込まれる OS を、トロンに統一することで全てのものをスムーズに連携させると。
ほうほうほう。
ね。通称、どこでもコンピューターなんですよ。
ここでやっぱりドラえもんが帰ってくるのか。ジャイアンはトロンを諦めたようで諦めてなかったと。おい、のび太。やっぱり、トロン、折れ続けるって言ってわけだ。
二人とも微妙に似てない、しかも、前の声優のモノマネをするっていう、この。
わさび自体を知らないっていうね。木村すばるの真似とか考えたこともないっていうね。
ちょっと、わさびの真似、ちょっと、のび太くんみたいな。
やっぱりね。まあ、もともと僕特にしないしね。ホネストさえも似てないっていうね。
俺はミッキーぐらいしかできないわ。まあ、だから今度どこでもコンピューターですよ。
なるほど ね。パソコン向けだけじゃなかったと。
そう、そういうことなんです。
なるほどね。
だからトロンプロジェクトは、この組み込み向けのね。
うん。
このアイトロンと呼ばれるものと。
ほう。
で、パソコン向けの B トロンと呼ばれるものと。
B トロン。
そう。あと、サーバー向けの C トロン。
C トロン。
で、それらを合理的に操作するためのインターフェースをデザインするための、この、トロン電子機器 HMI 研究会っていうのがあって。
部活みてえな、サークルみてえな。
研究会って言うとそうね。あと、そのトロンのハードウェアに命令を下すトロンチップ。
トロンチップ。
で、それを全部統括して、この統括する分散コンピューティングの M トロンっていうのが。
M トロン。
そう。
なんかめっちゃあるじゃん。
そう。 めっちゃあるんですよ。このめっちゃあるこのセグメントが、この全体、プロジェクトの全体の内容だったんです。
ああ、じゃあ、ゲイツによって、パソコンのやつはやられたけども、
うん、
それ以外は、実は、まだあったみたいな。
まあまあ、なくなったのはちょっと他にもあるんですけど。
うん、ダメなの？
まあただ、その中の一つの、組み込み型 OS のアイトロンっていうのは、うん、さっき言ったみたいに、実はもういろんなものに実装されて、
うん、
まあ推定なんですけど、今、世界で、大体ね、6割以上のシェアを誇ると。
へえ、すごいじゃん。
そう。だからまあ、事実上世界標準となってます。っていう感じなんですよ。
なるほど。
うん。知っていますか？
ん？
トロンが夢見た。どこでもコンピューターは、
うん、
すぐそこまで来ています。
無駄に含みのある名言っぽい締め方。
というわけで、今回の僕のこのトロのお話は以上です。
ありがとうございました。
流行り物通信簿は、パーソナリティ2人が考える面白みを優先した番組作りを行っております。番組内での商品、サービスの紹介は、面白みを優先するあまり、誤り、語弊のある表現を用いてしまう場合がございますので、内容の審議によくご注意いただくようお願いいたします。いやー、まあ今回はね、ちょっと普段しないような私の内容だったわけなんですけれども、
いやーそうだね。なんか、いろいろぎこちなかった気がしますね。
まあもしかしたらね、ちょっと今もぎこちない感じになってるかもしれませんけど。
そうだね。
それで小平さん覚えてますか？
ん？
いつもと違うことをしますから、最後に当ててくださいっていうふうに言ってましたけど。
あ、言ってたっけ？
言ってたよ、オープニングで。
覚えてないってね。
わかりました？
まあまあまあ、僕は演者側なんでわかるけどね。
ああ、まあね。そうね。だから聞いてもらったこのリスナーさんにね。まあ、今回は、
うん、
この11年目、一発目のこの放送、
うん、
どこかに違和感があったはずなんですよ。
なるほどな。そうだな。いつもよりつまんねえとかな。いつもより超楽しかったとかな。
そうそう、あると思うんです。
そうだな。
ね、いつもよりふざけすぎとかね、二人。
そうだな。
あると思うんですよ。
うん、うん。
で、それを、このネタバラシをね、
うん、
この10月の最後の回、まあ、お便り回の時に、
はあはあ、
まあ、オムニバス早通回ですよ。
はあはあ、
に、どこが違和感があったのかっていうのをちょっと発表しようと思いますんで。
なるほど、なるほど。
それまでに皆さん、ぜひお便りで、
うん。
ああなんじゃないか、こうじゃないかっていうのを送ってもらいたいね。
なるほどね。
うん。
ホネストが風邪ひいてたとかな。
若干風邪気味だから。それ正解になっちゃう。
まあまあ、その人がモノマネの練習を怠ってたとかね。
だってドラえもんで言うつもりなかったもん最初。
そうね。
途中でドラえもん挟んできたからさ、ドラえもんで言った方がいいかなみたいな。ありましたけど、うん。まあまあね。ぜひ。なんか。テーマの選定、ホネストっぽくなくね？
そうだな。
と思った方ですね。
どこが流行ってたんだとかな。
そうそうそうとかね。多分皆さんいろいろ感じられるところあると思いますが。
うんうん。
ぜひね、そこら辺も含めて、お便りをお送りいただければと思いますよ。
うん。
お便りは番組ホームページのお便りフォームからお送りください。番組ホームページは、入り物通信まで検索するとアクセスいただけます。また、ツイッターをご利用の方は、ハッシュタグはやつを使ったツイートも募集中です。皆さんからのメッセージお待ちしております。まあ、そんなわけで、流行り物通信簿第76回は以上でおしまいです。また次回お会いできればと思います。お相手は私、ホネストと、
小平でした。
さあ皆さん次回まで。ごきげんよう。さようなら。
また来週。
結構疲れたね。